2. 江東区障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画素案、パブリックコメント、意見募集を実施。区では、障害者福祉に関する基本的な計画である、江東区障害者計画と、第5期江東区障害福祉計画、第1期江東区障害児福祉計画の策定作業を進めています。この度、これらの計画の素案がまとまりましたので、その概要をお知らせするとともに、皆さんからのご意見を募集します。素案に対するご意見をお寄せください。計画素案の全文は、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、障害者支援課、区役所隣防災センター2階17番、保健所及び各保健相談所、出張所、図書館で閲覧できます。いただいたご意見や区の考え方は、後日、区法、区ホームページで公表します。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。意見の募集期間、12月1日金曜から22日金曜必着。意見の提出方法、1、氏名、2、住所、区外の方は在勤、在学等も、3、年齢、4、ご意見を記入し、郵送、区報掲載のはがき等、ファクスまたは障害者支援課窓口へ、区ホームページからも提出できます。電話受付は行いません。問い合わせ先、障害者支援課施策推進係、電話3647-4749、ファクス3699-0329。今後のスケジュール、意見募集締め切り後、平成30年3月に計画策定し、区議会への報告及び区民への公表を予定しています。区民説明会、計画素案の説明会を開催します。各回とも同じ内容、手話通訳、要約筆記あり。日時、場所、次の通り。開催日、時間、場所の順に読みます。12月7日木曜、19時から21時、区役所7階、第71から第73会議室。12月8日金曜、14時から16時、豊洲文化センター8階第2研修室、豊洲 2-2-18。12月13日水曜、14時から16時、総合区民センター7階第4第5会議室、大島 4-5-1。12月15日金曜、10時から12時、砂町区民館3階タウンホール、北砂 4-7-3。14時から16時、区役所7階第71から第73会議室。以上です。申し込み、当日直接会場へ。江東区障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画素案の概要。第1章、計画策定の基本的考え方。1、計画策定の目的。本区の実情や国の制度改革の動向、社会の変化等も踏まえ、障害のある人もない人も、誰もが地域社会の一員として支え合い、障害者の自立した地域生活をより充実していくために、新たな計画を策定します。2、計画の位置づけ。江東区障害者計画は、障害者基本法に基づく計画で、本区の障害者施策の基本指針となるものです。また、江東区障害福祉計画は、障害者総合支援法に、江東区障害児福祉計画は、児童福祉法に基づく計画で、福祉サービスの必要見込み量等を設定するものです。3、計画の期間。江東区障害者計画は、平成30年度から35年度の6年間、江東区障害福祉計画と江東区障害児福祉計画は、平成30年度から32年度の3年間の計画とします。 4. 実効性のある取り組みの推進。原則1年に1回、前年度の実績を把握し、障害者施策や関連施策の動向も踏まえて、計画の分析・評価を行い、必要に応じて計画の変更・事業の見直しを行います。第2章、障害者の現状。本区では人口の増加に伴い、障害のある人の数も増加傾向にあります。また、障害者に対する支援、行政の施策は、各種の相談窓口、障害者手帳の交付、手当、年金などの支給、居宅介護など福祉サービスのほか、教育関係、雇用・就業関係など多岐にわたります。第3章、基本理念・基本目標。本計画では、現行計画を受け継いで、3つの基本理念を掲げ、基本目標・施策の柱について、次のように体系立てています。基本理念、共生社会の実現、障害者の自立支援、生活の質の向上。基本目標、障害者の地域生活の確立。施策の柱、1、相談・情報提供体制の充実とコミュニケーションの支援。2、自立生活の支援。3、健康を守る保険・医療の充実。基本目標、障害者の社会参加・参画の推進。施策の柱、4、ユニバーサルデザインの視点による生活環境の改善。5、雇用・就労の拡大。6、地域活動の支援。基本目標、共に支え合う地域社会の構築。施策の柱、7、区民の理解と共感の醸成。8、安全・安心な地域生活環境の整備。基本目標、配慮を必要とする子どもの支援体制の充実。施策の柱、9、配慮を必要とする子どものための教育・療育等の充実。以上です。第4章、施策の方向と展開。1、相談・情報提供体制の充実とコミュニケーションの支援。施策の方向性。利用者本位の考え方に基づく相談支援の充実と、さらなる利便性の向上。障害特性に応じた情報提供体制やコミュニケーション支援の充実を図っていきます。施策の展開。括弧1、相談支援及び権利擁護体制の充実。障害者の地域での自立生活を支援するため、相談支援体制及び権利擁護体制の充実を図ります。括弧2、情報バリアフリー化の推進。点字による広報、防犯や防災等の各種情報のメール通知など、障害特性に配慮した情報提供に努めるとともに、パソコン講習会の開催による情報活用能力の開発などを進めます。括弧3、コミュニケーション支援の充実。手話通訳者の派遣、点字への翻訳など、障害のある人とない人との相互のコミュニケーションの充実を図ります。2. 自立生活の支援。施策の方向性。障害のある人や家族への支援を充実し、入所施設、病院から地域へと移行できる体制づくりを進めます。施策の展開。括弧1、訪問系サービス等の充実。障害者総合支援法上の訪問系サービス、居宅介護等や、その他の生活支援、介護サービスの充実を図ります。括弧2、日中活動及び居住支援の充実。障害者総合支援法上の日中活動系サービス、生活介護、就労移行支援等や居住系サービス、グループホーム等により、地域での自立生活を支援していきます。括弧3、移動支援及び福祉用具の利用支援、リフト付き福祉タクシーの運行など、 移動に関わる支援や、補装具など福祉用具の利用を支援することで、障害者の自立と社会参加を促進し、生活の質の向上を図ります。4. 福祉サービスの質の向上。障害者施設について、第三者機関等によるサービス評価の実施を促すとともに、各種連絡会、協議会で議題の検討を行っていきます。5. 経済的自立の支援。各種手当や年金の支給により、地域での自立生活を支援します。6. 新たな地域生活支援拠点の整備。障害者が日常生活支援を受けながら、地域生活へ移行することを支援するため、日中活動の場も併設した多機能型入所施設を整備します。7. 家族・介護者への支援。緊急一時保護やレスパイト、介護者の休養等により、障害者を介護する方をサポートします。3. 健康を守る保険・医療の充実。施策の方向性。障害の要因となる疾病の予防や早期発見、健康維持のため、保険・医療サービス等の充実を図ります。施策の展開。1. 保険サービスの充実。医師や保健師等による各種相談事業や検診等により、健康維持・増進や疾病の予防・早期発見を図ります。2. 医療サービスの充実。各種医療費助成制度を通じて、医療費の負担軽減を図ります。4. ユニバーサルデザインの視点による生活環境の改善。施策の方向性。障害のある人もない人も、誰もが安全で快適に生活できるように、ユニバーサルデザインの視点から生活環境の改善を進めていきます。施策の展開。1. 優しい街づくりの推進。円滑な移動と空間の確保に向け、ソフトとハード両面にわたり、優しい街づくりを推進します。2. 住宅改修、バリアフリー化。障害者が安全かつ快適に暮らせるように、建築物のバリアフリー化を促進します。5. 雇用・就労の拡大。施策の方向性。町内常設販売コーナー、ルークルの運営支援や、障害者就労・生活支援センター等を通じ、障害者の一般就労に向けた取り組みを進めていきます。施策の展開。1. 就労支援の充実。町内実習事業等により、障害者の就労を支援するとともに、表彰制度により、就労への意欲を高めます。2. 雇用・就労の場の確保。障害者雇用に関する企業の理解促進、関係機関との連携強化により、雇用・就労の拡大を図るとともに、継続して働けるよう、職場定着支援を行っていきます。6. 地域活動の支援。施策の方向性。障害者が社会の中で、あらゆる分野の活動に参加することができるよう、地域の人々と交流する機会等を広げていきます。施策の展開。1. 障害学習、文化活動の支援。障害のある人でも参加、利用できるメニューの拡充や環境整備を図ります。2. スポーツ活動の支援。障害者スポーツフェスタや各種スポーツ講座の開催。初級障害者スポーツ指導員の養成等により、障害のある人が気軽にスポーツに参加できる環境づくりを推進します。3. 行政と区民との協働。区政への参画。関係協議会等への当事者参画を進め、共同体制を構築していきます。7. 区民の理解と共感の醸成。施策の方向性。障害者施策の展開にあたっては、区民の理解や協力が必要です。障害に対する理解不足から生じる誤解等を取り除き、心のバリアフリーを広めていきます。施策の展開。1. 啓発・広報活動の推進、障害者福祉大会や各種講演会等により、啓発・広報活動を推進するとともに、障害者差別解消法を周知し、誰もが安心して暮らせる街の実現を目指します。括弧2、福祉教育の推進。学校教育・障害学習の場で、福祉に関わるテーマでの学習会等を開催します。8、安全・安心な地域生活環境の整備。施策の方向性、災害時・要援護者対策などの防災対策の充実を図るとともに、地域で活動するボランティアを育成し、地域で支え合う仕組みの構築に努めます。施策の展開、括弧1、防災・防犯対策の推進、家具転倒防止器具の取り付けや、防犯・防災情報の配信、避難行動・要支援者名簿の作成・活用などにより、災害や犯罪被害の発生・拡大の防止を図ります。括弧2、地域の支え合いの推進、緊急通報システムの設置、ボランティアや手話通訳者、音訳者等の養成・活動を通じ、障害者の地域での生活を支えます。9、配慮を必要とする子どものための教育・療育等の充実。施策の方向性、発達障害などの早期発見・適切な支援や、医療的ケア児に対する支援の充実のため、関係機関との連携を強化します。施策の展開、括弧1、乳幼児や就学前児童などに対する検診及び相談の充実。乳幼児健康審査や発達相談などを通じて、配慮を要する子どもやその家庭に対し、早期からの支援を進めていきます。括弧2、療育、保育、就学前教育の充実。子ども発達センターでの相談・療育事業のほか、子どもの療育等に関わる施設の連携を強化します。括弧3、特別支援教育体制の充実。教育推進プラン高等に基づき、特別支援教育を推進していきます。括弧4、放課後対策の充実。障害児の放課後活動の場を確保・拡大するとともに、サービスの質の向上に努めます。第5章、計画の推進に向けて。1、障害者福祉に関する行政等の体制の整備。保健、福祉、教育、雇用、まちづくりなど、関係部署や区役所以外の関係機関との連携を強化します。2、区と区民、関係団体、地域自立支援協議会との連携強化。計画の策定及び実施にあたっては、障害者団体や区民等との連携や参画を進めます。3、計画の進行管理と評価。計画の実施にあたっては、江東区障害者計画、障害福祉計画推進協議会において、計画の進行管理や点検・評価を行っていきます。第6章、目標値とサービス見込み。第5期江東区障害福祉計画。1、目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進。国の指針に基づき、地域の実情に応じて、施設入所者等の地域移行や、地域生活支援施設等の整備、福祉施設から一般就労への移行に関する目標値を定めます。2、サービス必要量の見込みと確保のための方策。障害者総合支援法で定める障害福祉サービスの種類ごとに、平成30年度から32年度の各年度におけるサービス見込み量を設定します。3、地域生活支援事業に関する事項。地域生活支援事業とは、障害者総合支援法に基づき、区市町村が地域の実情に応じて実施する事業です。障害福祉サービスと同様、各事業について、平成30年度から32年度の見込み量を設定します。第7章、 目標値とサービス見込み、第1期江東区障害児福祉計画。1、目標値の設定と目標達成に向けた施策の推進。障害児及びその家族に対する支援について、障害種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるよう、障害児通所支援や相談支援などに関する目標値を定めます。2、サービス必要量の見込みと確保のための方策。児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービスの種類ごとに、平成30年度から32年度の各年度におけるサービス見込み量を設定します。以上で、江東区声の広報、平成29年12月1日、パブリックコメント特集号を終わります。